そして嬉しいことは71台が過去の調査と比べて今回の方がこの数年の方がはるかに高い。そしてたった14台が過去の調査に比べて今のが学力落ちてる。そしてどっちでもないというのが36台。どうですか、120台くらいあって70台プラス同じくらいが30台ありますか。100台は120台のうちの100台は今の方ができるんですね。でしかも国は調査していませんけれども、ゆとり教育に入ってからと比べますとゆとり教育に入ってからの方が成績がいいね。えそういうことはご存知なかったですよね。学校の先生ですら知らないことがあります。で生徒諸君が私こういうことをなぜ調べ出したかっていうと、非常にこの数年心配していることは日本人が自信がなくなってしまった。学校は今言ったように学力低下だとか、あとで理科離れしてない話があるかもしれないけど、理科離れしてるとか悪い方のことばっかりマスコミ一生懸命言うわけよ。日本の科学技術はダメだ、財政はダメだ、まあ政治もダメだと、大臣はしょっちゅう変わっちまう。総理大臣、昨日も実は中国の人と討論してて、中国から日本をどう見ますかって言ったら総理大臣が変わりすぎるってやっぱり言われましたよ。なんとかしなきゃいかんと思いますけれども、そういうふうにマイナスのことばっかり書いていて、若者は内向きだとか外国行かないとかね。え外国行かない当たり前でね、昔は18歳人口、あとちょっと触れますが18歳人口は200万いたのが今120万しかいないの。200万が120万になれば外国に行く人の数だってそれに比例しているでしょ。そういうこと言わずに行かない行かないだけを宣伝するもんだから、みんなそう思い込んじまう。否定的なことばっかり言うから子どもたちが自信がなくなって、時々帰ってきて、先生私たちの教育は悪いんでしょうかと、私そのために今のような政治を見てると、そう悪くないんだよと、あなた方よく頑張ってんだよと、先生たちもとっても頑張ってんだよと言って返すと安心して帰る。先生方も自信を失ってるから、私は方々で、毎月1回ぐらいどっか回ってって日本の教育はいいんだっていう話をしてるわけで、そこでそれじゃあもう一つ証拠を見せしましょうね。日本の子どもたちの数学力とか理科力は外国に比べて落ちてるんだっていうふうに言う人がいる、ね、特にマスコミの人が言うわけです。そうか、本当に下がってるかどうか見てましょうね。1970年頃、昭和40年頃からずっと5年おきぐらいに国際的に評価が行われているわけです。で、それを見ますと、日本は例えば中学校の2年生の理科の学力は世界で1番だった。昭和45年、昭和58年2番だった。平成7年3番、平成11年4番、平成15年6番。これを持ってきてね、私のところへやってきて、お前さんその学力上がった上がったって言うけど嘘だよと。1番だったが6番になっちまったって、ね、で1回やるたびに1番ずつ下がってるから100回やら100番だよと。あそうかと、そういうわけですね。それに対して私はマスコミの人たち、あなた方は少し数学勉強しなさいよ、統計というものを勉強しなさい、ここに何カ国参加したかが書いてあるからよくご覧、18カ国が参加した時に1番だった、26カ国になって2番だった、46カ国になれば18が2倍以上になってんだから6位ぐらい下がったって驚かないじゃないかでしょ、ねえ、5人ぐらいで1番だっても100人いたら1番になるかどうか分かんないもんね。そういうことですよ。だから要するに常識をちゃんと考えてね、そしてデータを常識をちゃんとわきまえて読めば分かるんだけども、1番が3番、1番6番になってこういうことばっかり言うもんだから、いかにも昭和45年に比べて平成15年は学力下がったように思うわけで、実際はこういうふうに参加国が増えているにもかかわらず日本は4位とか6位だった。数学の方は2位が1位、3、5、5と下がって、ほとんど下がって、要するに5位以内に必ず入ってる。小学校も 1番が3番とか5番とかそんなものです、4番とかそんなものですよ。要するに日本の子どもたちは40画、50画ぐらいの中で、世界で中学校は理科は必ず6番以内、数学は5番以内に入るんだ、だから下がったわけじゃないんだと言ってた。それで驚いたことに、この平成15年というのはゆとり教育の始まった年の翌年ぐらいですね。だからまだゆとり教育以前の土曜日も学習ではあったけど、土曜日も勉強していた人たちの学力、平成19年にもう一度この国際調査がありまして、その時にはなんと理科は3位に上がっている。平成19年というのはまさにゆとり教育、土曜日が休みになって学力が落っこった落っこったと言われている時の調査であって、6番が3位に上がってるじゃないですか。これ以外の調査も国内調査があって、ゆとり教育になる前と後を比べると今の方が上がってるという証拠がいくつかあるんです。今の調査のことをTIMSSと言います。ですから時々また今年ぐらいまた新しいデータが出ると思いますが、 TIMSSという国際調査では常に上位であると、1番が5番以下に下がったことない、1番が5番に下がったなんて心配するのと、参加国が18カ国が26、41、38、46、48と伸びてるじゃないかと、こういうふうにデータを見るときに何カ国が参加して何番だっていうことをちゃんと見た上で判断しなさい。それどころか今言ったように平成、これ18年、19ですよ、19年のゆとり教育になってからの中学生の学力の方が3位と上がってるではないかと、ゆとり教育の結果上がったんだと。そして面白いことは、これは数学であるんです、大体似てます。ちょっと見といていただきたいことは、上の方が台湾、韓国、シンガポール、香港、日本、これは先ほどのデータの日本が数学で5番でしたね、5番ということを示しています。でここで面白いことは、台湾とかシンガポールとか韓国とか香港、日本とこういうアジアの国々が圧倒的に強いんですね。そしてロシアとかアメリカなんてのは7番だか8番、それからイタリアなんて何番ですか、これは10何番ですよね、よくこれ覚えておいて、イタリアだとか、なこと言ったら悪いけど、イタリアは私の親友はイタリア人で、長年教育研究一緒にやってますから、イタリア人の悪口は言いたくないんだけど、少なくとも小中学校ではイタリア人できない ね、アメリカもできない、ね、でもドイツなんか入ってこない、あんまりできないから、もう参加するのやめましたというふうに、ヨーロッパの国々はみんな下なんだ、下なんだ。このことよく覚えておいてね、喜んじゃいけませんよ、後で愕然とすることがあるからね。要するにガキの時には日本人ははるかによくできるんですよね。えそしてアメリカやヨーロッパはみんな下なの、はるか下なんです、学力は。よくこれ覚えててよ。でところが問題は、日本の問題はですね、理科の好きな人がどのくらいいるかとのことをよく問題になる。で今のデータが示しするように、日本の子どもたちの数学は非常に成績良かった、悪くても6番、大体3番とか4番ぐらいである、このくらいよくできるのに問題がある、理科離れだっていう問題がある。本当に理科離れしてるのかというと、これは一番新しいデータですけれども、理科の勉強が好きだ、国語の勉強が好きだ、算数の勉強が好きだとどのくらいいるかと、小学校ではこれです。すなわち理科の勉強が好きだというのは 80% もいる。一番嫌いなのは国語で、国語の勉強が好きだというのは 60% ぐらい、数学はちょっといいくらいですね。ですからこれからご覧のように理科が一番好きなんです。中学校に行ってもやっぱり理科が一番好きなんです。それほど差がなくなりますけど、でもやっぱり理科が一番好きだ。だから理科離れ、理科が嫌いな人がいい、子供たちが多いというのは、これあれも真っ赤な嘘。子供たちはみんな理科好きなんです。問題はしかしながら、今度の調査ではっきりしたことは、何が大問題かというと、面白いことは、みんな子供は大人を見てるから、大人の人が 言葉ができないとダメだよとか、算数ができないとダメだよと、実生活でみんな見ててるから。ですから大人がやっぱり国語や理科は、国語や算数は大切だと言ってる、 国語や数学は大切だと言って使ってるから、自分たちもやっぱり勉強しなきゃならないよっていう気になるわけですから、勉強は理科が一番好きだけれども勉強が大切だとは思わない、理科の勉強は大切だと思わない、理科の勉強で習ったこの役に立つとも思ってない、これが大問題。これは中学校でも同じで、授業で勉強したことが、理科で勉強したことが将来役に立つ、社会に立ってた時に役に立つと思ってない、このことは大変な事件を引き起こします。去年の3月11日に原子力が爆発を起こして、放射能がまき散らされる、その放射能を異常に怖がるわけです。放射能って何だか勉強してないわけだ、役に立つと思ってない、たとえ習ってもね。だから世の中で理科の力がどんなふうに役に立つかってことを知らないわけです。子どもたちは興味持たない、面白いと思うけども将来役に立つと思わないし、大人も役に立つと思ってないから、大人の人の理科力が恐ろしくないということが元はここにあるわけ。そしていかに大人の人たちの学力があるか後でお示ししないです、お示ししますけども、問題はもっと理科が社会に役に立つんだということをきちっと教えていかない、これは何も実は理科だけではなく国語でも算数でも英語でももっと役に立つんだということも教えながら内容を教育を教えていかなきゃいけない、こういうふうに日本の子どもたちの学力はあるということがお分かりいただけたと思う。少なくとも義務教育段階では今でも非常に世間にことお分かりだと思いますけど、ただもう私が中央教育審議会の会長をしていた十数年前から問題であったことは、これは何も日本人だけの問題ではないと思う、学問に対する教育に対する大問題だと思うんだけども、結構皆さん知識は覚えるんですよ。ところがそれをどう応用するかっていう応用力が非常に弱い、これはもともと弱かった。ですがそのことが非常にはっきりしてくるのは、後でお話をする国際調査もあるんですが、そのまず前に日本自体が調べた2012年度の調査で調べたデータがある。それは19年から始めるんですが、2012年が一番よく徹底的にやってるので、はっきりしますが、A という問題と B という問題、 A グループの問題、 A 型の問題と B 型という問題が国語と算数に両方にあります。で、 A 型 B 型の違いというのは、 A は国語ですと読み書きができるか、読めるか書けるか、意味がわかるか、それに対して応用っていうのは国語で勉強したことを使って社会の勉強をするとか、そういうふうにちょっと応用をする、あるいは説明をする、言葉が分かったらその言葉を丁寧に説明をする、そういうことに対しては B 型という応用に関しては弱くて、この調査でもはっきり分かるように17問あるうちに算数の A 型の試験は14問ぐらいが正解になる、あるいは算数でも19問ある中で14題は正解である、成績非常にいいわけですね。いわゆる平均正答率、正解率は 80% とか、悪くても 74% というふうになるんですけれども、応用になりますと11問中6問しかできない、国語は算数は13問中7問しかできないというふうに正答率が半分ぐらいになってしまう、応用力がないということが大問題なんです。で、そして応用問題の方が基礎的な問題、知識型の問題に比べて設計が悪いことがグラフの上で見えてくるわけで、まず A 型の問題、知識の問題に関しては分布が非常に良い方に偏っていて、そもそも正答率の高い方にピークがあってよくできる子が多い、それに対して応用問題の方は ピークがあるかないか分かんないくらいデレデレっとして成績の悪い子が非常に多くてできる方が少ない、こういう分布になる。すなわち日本の子どもたちは大人もそうだと思う、知識は結構あるけどもそれをどうやって使うか。例えば算数ですと物の勘定の仕方を勉強した上で買い物に行ったとした時にいろんなものを買いましたと、その買った中でリンゴがいくら、バナナいくら買った、あるいは果物、他の果物がいくら買ったということから何パーセントずつ買いましたかというようなことになると途端できなくなる。というわけで算数でも国語でも同じように応用問題に対して非常に成績が悪い。でこの中学生も同じで、中学生も A 型の問題は正答、平均正答率が 76% 国語がある、それに対して B 型の問題は 64% というふうに 10% 以上悪い、数学も知識的な力 64% も正答率があるのに応用になると 50% ぐらいになってしまう、こういうふうな問題があるということが今非常にはっきりしてきたわけです。もう一つ地方でどんな調査が行われてたか例題を申しますと、埼玉県に入間地方という川越地方、そこでは10年、これは10年ごとに打ってありますが、毎年のように数学算数の学力の調査をし続けてたわけです。ここには10年ほど前のしか取ってませんけれども、同じようなことだと思いますので書いてきませんでしたけど、例えば二次方程式 AX の2乗プラス BY プラス AX の2乗プラス BX プラス C は0と、それの答えをもう覚えてないよね